檻の中からオリオリオリオン
バブルビー
ミリーの
これ食えますか。
はい、ということで、
はい、始まりました。バブルビーミニーのこれ食えますか、第33回、
33回、
はい、
33回待てるんですね。
33回、もう33、
33
ですよ。33
ですよ。ショップ33、
ショップ33です。なくなっちゃいましたけど、
スピキの時も一緒のこと言いましたけどね。
そうなんだ。
33回目の時にはショップ33ですね。
新しい番組で33回になるために言うんだ。
言い続けるっていうね。
そういうわけで、1週間ぶり、
2週間ぶりか、はいはい、まあ、このペースで、やっていくわけですけ
ど、冒頭の一言はもうね、あの、時事ネタなんで多分もう古くなってると思いますけど、
あれあれね、なんかみんな大喜利考えるじゃないですか。やっぱこう
考えますよね、やっぱり、うん、ね、なんか言おうかなと。でもツイッターで言うと、うん、なんか変に拡散して叩かれたりしたら嫌だなっていうの
は、意外とね、身近なところに いたりする人なんで、
うん、
言いにくいっていうのが、
言いにくい、まあ、これなら大丈夫かな。
いや、言おうかどうかもって言わなかったんだけど、あの、みんなね、ウォンビーロングのね、ロングのところの間違えるのロングって言った
り、ね、ロングね、
ロングって言ったりするんだけど、うん、俺一人、多分俺しか思いついてないネタで、うん、あの、多分取り調べの時に、うん、あの、吐かされ、吐けって言われて、うん、おえおえおって言うんだろうなっていうネタを思いついたんだけど、そう、分かりづらいっていうね。なんか
考えること大体一緒ですね。
大体一緒なんですけど、
オリオリオリオン、オリの中、お
えおえ、
オリの中って言って、
あの、猿岩石に提供した曲
です。ある曲ですね。
その元ネタ分かりづらいっていう。うん、はい、まあ、どうでもいいね。
やっぱあれですよ、オリオリオやりやりやりや、
まあ、そっちが分かりやすいですね、
うん、あれタイトルなんだっけ、
あれウォンビーロング
あれがウォンビーロング、
うん、オリオリオリオですよ、う
ん、あれしか知らないよね、多分みんな一般的には。
まあ、あれが大ヒットした曲だからね、うんうんうん、みんなあれでしょ、
うん、はい、ね、あの、トムさんの方はね、
うん、
小柳トムさんの方は今ちゃんとビールの CM とかなんかいろいろね出てね、ちゃんとしたタレントと俳優としてやってられてますけどね、
うん、
頑張ってください、コンさん。い
や、コンさんもちゃんと してたと思うけどな。
たまたまなんだよ、多分。
たまたまなんです
よ、ね。たまたまこう、ちょっとサグな感じで脅したら、
うん
うん、まあ、マネージャーの方が、うん、暴力団の名前出したっつって、警察に駆け込んだっていうだけだと思うんですけど、
ね。そんな、ただの個人の喧嘩じゃないですか。言ってみれば。
うん、言ってみれば。
何も危害も加えてないわ、
ね。俺を舐めんなよ。
俺を舐めんなよ。
いや、まあ、確かに暴力団新法に引っかかるんですよ、
うんうんうん。
俺にはバックがいてどうこうみたいな話をすると、
うん、
もう、それはアウトなんですよ。
アウトなんだな。うん、なるほどな。
まあ、運が悪かったなということで
、はい、ということでね、
はいはい、
最近というか今日ですけどね、ちょっと面白いニュースがあって、面白いというかあれですけど、
面白いっていうかあれですね、
変なニュースがあったんです
けど、髪型が面白いニュースがありました
ね。なんかね、自称 DJ という人が福島の放射能が、
はい、
あの、危ないから東京にこう出てこいよっていう、
ネットで引っ掛けてね、
ネットで引っ掛けたんか、
うん、
引っ掛けて、その東京に出てき連れてきた女の人を暴行したって、うん、暴行、
しかも、あの、風俗店で働かせて、うん、お金をまあ稼がせて、
うん、
で、まあ、女の子の方もほら福島からやってきて、そんな目に遭わされたら文句も一つも言いたくなるでしょうよ。
言いたくなるでしょうね、う
ん、で、なんか、まあ喧嘩になってぶん殴られて、
うん、
女の方が警察に駆け込んじゃって、うん、自称 DJ と愛だったという、うん、
そのまあ、自称 DJ の男って言って写真がこう出てたんですけども、うん、髪の毛が爆発してる感じ、
あれが面白くて、アフロを要はずっとほっといてあんななっちゃうんだろうなって
手入れしないとね。だから自称 DJ はみんなああいう髪型なのかっていう、なんかね、
自称 DJ はあの村毛レコードのあのキャラクターみたいな頭なんですよ。
ああいう風になるんだ。
ディスクエリオンとこね。
もう自称って何なんですかね。
自称はだからまあまあ、まあ、だ簡単に言えば、うん、取り調べの時に職業はって聞かれて、
うん、
DJ ですって言われて、
うん、
言って、それを警察側の発表で自称 DJ がっていうふうに発表されてるじゃないですかね。
DJ って言ってるらしいけど、
言ってるけど俺知らねえし、
知らねえよなっていうことでしょ。
うん、難しいことですよね。どっから本業の DJ、 プロの DJ なのか自称 DJ なのか、
うん、
言うたら DJ なんて、日本の DJ なんてほとんどは、
うん、
まあ、DJ プレイだけで食っていける人っていうのはほとんどいないわけですよ。
卓球さんが捕まっても自称にはなんないですよ。
あの人はまあ電気グループの人って言われますよね、普通に。
自称ミュージシャンにはなんないです、
うんうん、普通に電気グループの人と言われるでしょうし、 DJ ケオリが捕まったら、うん、自称 DJ とは言われません
よ ね、 言われませんよね。
ケオリって言われるだけですよね。
ケオリ容疑者になるんですかね。
自称ケオリが、
あれ、どうなの、カオリ容疑者なのかな、ケオリ容疑者なのかな、捕まったら。
ニュースではカオリ容疑者って言われるでしょうね。で、みんなツイッターでケオリだろって突っ込む。
ケオリ容疑者なのかな。
ケオリ容疑者。いや、ケオリさんは何もしてないよ。
何もしてないよ。
あくまで例えね。
うんうん、
例えだけど。
捕まった後でニュースになった時のその呼ばれ方っていうのは結構難しいですね。
うん、例えばミニーなんかね、うん、 完全絶対自称ミュージシャンになると思うんですよ。
あ、
うん、だから僕何かで捕まったらね、無職ですって言おうと思ってますから
。自称とか言いたくない。
あの自称って恥ずかしいよね、やっぱり。お前が言ってるだけじゃんっていう、うん。
まあ、そこでね思ったんですけど、そのノリピー の、 あの元旦那も自称プロサーファーだったじゃないですか。
そうですね。
でもうそのプロサーファーにしろ DJ にしろ世間一般にしてみればなんかいい年越えて遊んでる人なんですよ、要するに。
まあね、それでお金が稼げるなんてちょっと一般の人はね想像がつきません
からね。でなんかこいつは自由に遊んでんなってひがみもあると思うんですけど、まあそれはまだ可愛いもので、自称でおいって言いたくなるのは、例えば自称会社員とか
会社どこ、いやでも会社はと無理じゃない、自称会社員
って言えないでしょ。あ、嘘じゃんそれお前って、
うん、
自称
会社が存在してたらもうその時点で会社員
だから。会社員だよね。でもかどこにも会社に連絡つけないのに、会社員だって言い張るって、お前嘘じゃんって言いたくなる。自称会社員
それは発表までいかないよ、ただの無職だよ。
自称会社役員とかさ。あ、自称会社役員もいるよ。でも
あ、自称会社役員は確かにいるな。
いるでしょ、
うん、
あれ謎だよね。
あれ不思議なもんだよ ね、 ね、あの辺の警察の発表っていうのがなんかやっぱそういうフォーマットみたいなのあるんですかね。
あんのか
ね。ここまでは自称会社役員、ここまでは無職とか
線引きがね、
あんのかね。
あんのかな。
自称評論家とか嫌ですよ。
自称評論家嫌ですね、
うん、ネットでブログやってるだけって、うん、
自称無職っていんの。
いや無職は無職です。
自称無職はさすがにないの
か。すっげえなんか儲かってる会社をやってんだけど、いや無職ですって言われて、株でそれは多分別のものを怖がってるよ。税務署と か
例えばなんか株で大儲けした J コム男っていうじゃないですか、秋葉でビル買ったやつ。
あ、最近あれですよね、なんかでかい会社の大株主になりましたね、
うん、なったやつね、うん、彼とかは何なんでしょうね。自称
いや別に普通にプロトレーダーでしょ。
プロトレーダー、
うん、
無職でしょだって。
いやでもトレーダーは職業として、ね、
職業か。
じゃあ認められてるでしょ。
1回トレードして儲けても何もやってない人は、
それはトレーダーじゃないですよね。結局それ高級的にこうお金を稼いで、うん、それで生活してい、うん、行ってる人のことを
プロトレーダー、
うん、初めてプロと呼べるわけじゃないですか、はいはい、1回くらい儲かっただけじゃプロトレーダーとは言えないですよね。呼べ
ない
、うん、
なるほどね。
難しいです。まあ、なんかそれで生活してるか否かってところはプロの線引きだと思うんですけども、うんうん、まあ、第三者はそんなことわからないので、
うん、
仮にこの、何でしたっけ、この方、
この
DJ の方、
はい、
DJ スプリーさんがですね、
ブログが あるんですよね。
ちゃんとすごいね。
そのブログを見るとすっごいまめに書いてるんですよ。
アメブロにあるんですけど、
うん、
もう本当ちゃんとした DJ だなって感じなんですけど、
全然自称じゃないじゃんっていうね、うん、レベル。
もうだから我々から見たら普通に DJ なんか これなんだろうね、うん、何系の DJ だかよく分かんないんですけど。
まあでも30代でこんだけこの DJ について真面目にブログを書いて、うん、写真もアップしてこう機材のレビューとかも載せてたら、
う
ん
う
ん、全然自称のレベルじゃないよね。
うん、正直だ、機材とか見ても完全にプロなんですよ。
プロなんですよ、
うん、
自称じゃないですよ。
だからここ難しいことはね、やっぱね、うん、エンターテインメントはね、うん、知名度が全てなのかなってところもあるんですよね。
あ、
うん、どんだけ、ね、例えばもうこの人はこれで仮に食ってたとしても、
うん、
なぜプロとして呼ばれないか、
うん、
まあ、自称 DJ と呼ばれてしまうかとなると、やっぱ知名度が足んなかったのかなと、
うん、難しいところですね。
あとまあほら、女で働かせて紐みたいなことやってたっていう風な報道もありますから、
うんうんうん、
まさか DJ でお金稼いでたなんて警察の方は思わないでしょ、おそらく。そんな、まあ、チンピラですよね。
知名度なんでしょうな、うん、だからその報道になった時に、
うん、
例えば自称ってつけずに DJ のなんちゃらかんちゃらってなったら、
うん、
え、この人 DJ 知らねえけどっていうのがいっぱい来るんだろうね。
まあ、確かに知らない DJ なんか世の中いっぱいいますからね。
誰だよっていう
の初めて聞く DJ なんかいっぱいいますからね。
そう自称だったら来ないっていうね。
誰か DJ 自称っていう名前でやってくれないですかね。
DJ 自称いそうだよ。
自称ですって
自称です自称です。はい、まあ、そんな感じでですね、あの今日もゲストをお迎えしてるんですけども、
はい、この人はプロの DJ です。
自称じゃないですよ、あの
世の中がちゃんと認めた
認めた、
国のお墨付き、
国のお墨付き、
宮内庁お墨付き
宮内庁お墨付き、
菊の御紋がついてますっていう
勲六等とかね、取ってる感じ、
取ってますからね、
取ってますからね、はい、DJ で、
はい
はい、今日のゲストはですね、
はい、
和弘アボさん。
どうも、地獄から来ました悪魔です。
はい
はい、はい、我が輩が
ありがとうございました。さあ、そういうわけで今日はね、
我が輩
和弘アボさんにおいでいただきまして、楽しいトークをお届けしましたけど、これって曲を
何かけますか。何に行きましょう。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。いや
すごいですね、この空回りっぷり。
いや、空回って空回って28年に今月になりますよ。
あ、 もう28歳、
10万と
28歳長生きですね、
長生きです ね,
本当ね。
さあそういうわけでね、今日はレコードゲームさんをお招きして
イエイエイ、どうも和弘アボと申します。
はい、和弘アボさんは、うん、普段はどんなことをやられてる方なんでしょうか。
これが
ざっくりしてるな。
そう、いつもうん、これくらいのフォーマットとしては、うん、でこうそこで自己紹介パートが入るじゃないですか、
うんうん、
で僕どこどこから何をリリースしていてとかって、うん、まあいろいろやってて、あとは DJ にしても、うんうん、例えば普段は何を回している DJ でとかっていろいろあるじゃないですか、
うんうん、
僕ね何でも作るし何でも回すんですよね。
そうですよね、うん、でもまあレギュラーとかあるじゃないですか。
レギュラーとかもあるんですけども、うん、もうバラッバラで、
う
ん、今度ヒップホップのクラブにもいるし、うんうん、ハウスのクラブにもいるし、うん、テクノの DJ としてアゲハでやってたりともする。
だからオールジャンルの DJ さん。
そうなんですね。その日だからその日のブッキングが、だからその日のパーティーがどういうパーティーで、
うん、
その日どういう感じでやってほしくて、しかも時間帯が、
うん、
例えばこういう時間帯で、うん、前後はこういう人なんでちょっと、あ、なるほど、この人がこれでこういう感じだったら、
うん、
じゃあこういう感じでやりますか、
うん、
現場に合わせる感じですね。
現場に合わせる感じですね、
うん、本当に意味でのプロですね。
そうですね、クライアントの要望とか聞いたりして、うん、ビシッとこう、
でも何一番分かんないんですよ、そういう人が。そのあなたはお前は何なのかと問われたときに、
うん、
一番ぼんやりしてるじゃないですか。
もうオールジャンルの DJ
です。俺のジャンルは和弘アボです、うん、っていう
言ってもでも伝わらないでしょ。だってよくどういう音楽とか好きなんですかって、例えば普通にこういう音楽好きとか集まってるところじゃなくて、
うん、
普通にこう飲み屋さんとかで、
うん、
アボさんは音楽とかやられてて、どういう音楽やってるんですか、うん、割となんでもみたいな、
まあ、ぼんやりしてしまうね。
だからダンスミュージック全般でいいんじゃない。
ダンスミュージック全般、
うん、逆にさ、人からアボさんはハウスの DJ でしょって言われた時にどう言います。
いや、それもうハウスの DJ として振る舞いますよ。
あ、そうなんだ、
はい、
何でもします、ハウスだけじゃないんですよ。そう言わないん
です。言わないですね。
あ、言わないんだ、
はい。
人からアボさんはビビる大きでしょって言われた時は違いますよ。
いや、今もう一人になっちゃって
違いますよって
違いますよ、
顔は似てますけど違いますよって
違いますよっていう。
なるほどね。
まあ難しいか、自己紹介が一番やっぱ難しい
ですね。難しいですね、
うん、まあ、DJ のっていうだけで。
そうですね、
いいでしょうね、
まあ、手広くやっておりますぐらいの言い方が多いんですけれども、
うん
うん、そうすると大体そうですかってこう半分こう狐につままれたような、
あ、まあ、なんて返したらいいかわからん、
わかんないっていう、うん、
それは僕もそうですよ。だって
まあ、だからそのつかみどころがないというか、例えばハウスの DJ がハウスとか全般で回してハウスを中心でやってるんですよって言ったらハウスの話とか持ってったりとかできるところ、結局何でも回してるからどっから話をつなげていいか分かんないってところじゃないですか。
うん、そうだから大体それって会話のきっかけを求めてるので逆に聞いちゃうんですよ。どういう音楽を好きなんですかみたいな、すると大体こう、例えばじゃあ例えば昭和の歌謡曲とかも好きで、したら、あそこら辺ですかって、今度そっちの引き出しをこう自分が開ければいいだけの話で。
あ、なるほど、
なるほどね。
そうそう、アボ君と初めて会った時にね、
うん、
あの時はミッチー申し訳
ない、ミッチーさんと、
あれ何の日だ、
スピキンかな、アマテラグジー
の、はいはいはいはい、3年前のやつね、う
ん、で3人で飲み行ったんですよ。
なんか朝まで飲んでた時でしょ、
うん、ジョナサンで渋谷の、うん、渋谷のジョナサンで、うん、でその時初めてハーブ君の話で、まあ、当時ハーブ君23とかその25
ぐらいですね。
25ぐらいか、
はい、
まあまあ、まあ、まだまだ全然若くて、でももう DJ として一本立ちしてて、
うんうん、
で話していくうちにね、日本の、ね、インディーズシーンのそれも80年代90年代のものすごいマイナーなバンドとかユニットの名前を全部把握してんのよ、
うんうん、
この子は何なんだろうと思って
ウィキペディアみたいな、
うん
うん、歩くウィキペディア。
そうだから結局まあどうなんだろうな、今も多分そういう子もいるんだとは思うんだけど、
うん、
ある程度まあ少なくなったかもしれないですけど、
うん、
DJ になりたくて DJ になったわけじゃないんですよ僕。
あ、
まあ、もちろん DJ になりたいなって思ったタイミングはあったんですけど、
うん、
その前にまあなんか月並みな言い方で言うと単なる音楽ジャンキーみたいな楽器 で、
うんうん、
でそれがなかったら本当にでもうずっと中学高校とかもずっと不登校してたんで、
うん、
もうそれがないとあとはもうどっかの檻のついた病院に入院するだけぐらいの、うん、
オリオリオ
しかも
やりやりや
りや
り歩いて300メートルぐらいのところにそういう病院がありまして、う
ん、あったんだ、
家から行けるんだ、
そうそう、
あそこに
コンビニ感覚
入れるぞ、
コンビニ感覚で 院長がしかもあの友達のお父さんっていう病院があって、
すごいフレンドリー、いつでもおいでよ、
いつでもおいでよ、黄色い救急車がいっぱいあるよ、
うちでパーティーしようよって言ってね、
そうそうそうそう、うん、そういう感じだったんで、うん、でまあそれがこう講じていって、うん、でまあ、あのヒップホップに小学校の頃に出会って、あとはまあ電気のオールナイトとかラジオっ子だったんで、電気のオールナイトとかもずっと聞いてたんで、あとはそのですね、僕の小学生ぐらいの時って90年代前半なので、いわゆるジュリアナとか、あとはダンス甲子園とか、まあある種の四つ打ちサイド、ヒップホップサイド、ね、両方ゴールデンタイムとかでに割とアクセスしやすいというか、黙ってテレビつけてれば目に入ってくる、そういう
メジャーなところにダンスミュージックが溢れた時代
ですね。あった時代、まあ、いい時代ですよ、
いい時代ですね、
景気が良かった、
景気が良かった、
景気良かった、
景気が良かったから、みんな踊ってたわけですよ。
みんな大雑把だね、
うん、お金儲かったぜ、イエーイ、
ボロス入ったね、
お金持ってるぜ、イエーイ、
踊ろうぜみたいな、
で満札振り回してタクシーを止める時代ですよ、
ハイネケン飲んでな、するわけですよ。
そうだったんで、うん、まあ、まあ身近にだから、うん、そんなに音楽好きだったらあの DJ になるっていうのは割と自然な。
でもあれしょ、
う
ん、中学校から DJ で、小学校から、
中学校1年生の終わりに DJ セットをガンって揃えて、
う
ん、そうそう、小3から貯金して、
俺たち聞いたけどすごいんだよね、
うん、小3から毎月500円の小遣いとか、うん、全部貯金して、うん、であとはお誕生日とか、うん、クリスマスとか、うん、あとテストでいい点取ったからご褒美とか、うん、ファミコンソフト、みんなスーファミ、しかもスーファミって当時1本1万とかすっげー高かった
じゃないですか、うん、今と比べると、うん
ね、それもなんか時代だなって感じしますけど、そんなもん全部いらないから、うん、全部貯金してっていうのをやって、
その小3から貯金したのは、うん、小3の時からターンテーブル欲しかったの。
そうですよ、
へえ、
ターンテーブルとシンセサイザーとサンプラーが欲しかった
んですよ、うん、欲しかった、小3から欲しかったんだ、
小3から
抜きだね。
何を見てそれが欲しいと思ったの、小3の時。
ですね、それいろいろあるんですよ。で、うん、まあ、DJ に関してはやっぱりこのダンス甲子園とかで、うん、ダンスを踊ってる人よりも、うん、後ろでうん、こうターンテーブルいじってる人がいるんですけど、うん、それがなんかすごいかっこよく見えたんですよ、うん、なぜかというと、うん、その踊ってるやつを、うん、こうなんか後ろからコントロールしてる、
なるほどな、
わかるわかる、
感じっていうのが
好き放題できるっていう、
やっぱなんかちょっと静かだけれども、うん、格上みたいな。
確かに DJ セットってなんかちょっとコントロールパネルみたいだもんね、コックピット感あるんですよね、うんうん、
もうあって、だから小学生心にガンつかまれて、うん、だからそのゴレンジャーとか戦隊で言うと、踊ってるやつって多分あの前に出て前に出て真ん中に行きたいだから、
ショッカー的な感じだ。
いや違いますよ、
う
ん、
違うの、
あのレッドなんですよ。
レッドなんだ。
レッド、
なるほど、
一番こうセンターで
目立つ、一番主役、
そう、うん、なんだけど、うん、結構それで僕はその極寒遊びとかする時も、うん、青ブルーとか、うん、もしくはブラックとか、うん、要はスーパーサブなんだけれども、うん、実は実力はレッドと同じ、もしくは実はポテンシャルはそれ以上みたいな、なんかその美味しいポジションってあるじゃないですか。
まあ、 あの、うん、頭脳派ですよね、う
んうん、頭脳派だったりとか
作戦を立てたりとか、
クールにこう、うん、こんなこともあろうかと
ニヒルな感じ、
ニヒルな感じ、ニヒルだよ
ね。ヤクザで言ったらレッドは鉄砲玉でブラックとかはインテリアクサ、うん、
パーマンで言ったらパーヤン的な
立ち位置。パーヤン、そんなあれがイケイかブービーじゃないか
ブービーややこしいよ、パーマンで
撮れるとか、ね、もしそれだったらバードマン、
バードマンになりたい、
バードマン、
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 それだったらバードマン、
たまに出てきて、うん、なんか言って一言言って帰っていく、うん、
パーマン6号がホヤって知ってました？
よしのら初めて聞いた。
ホヤなんですよ。
ホヤってあのホヤ？海のホヤ。
海の中にいて、たまに夢枕に立つだけなんですよ。うんうん、それ以外出てこない
です。でもホヤだから夢枕立っても喋らないよ。
そうです。何も喋らない
です。なんでホヤなの？パーマン。
藤子 F 不二雄先生でちょっとおかしいよ。
おかしいね。何考えて
るの？時々漫画読んで
て。ホヤってね、そんなに子供にホヤだよって言ったって。
ものすごいハイブローなギャグをこう織り交ぜてくる時あるよな。
いや本当、あの藤子不二雄はマジサイケデリックだと僕は本当思ってるんで。
おかしいおかしい。
藤子不二雄ファンタジーと藤子アシッド不二雄だと思ってるんで。
いいこと言うで。藤子ファック不二雄じゃない？
藤子アナーキー不二雄とか
言う。かっこいいね。
藤子アナーキー不二雄。俺アナーキー派だった。
藤子ファックと藤子アナーキー。
どこでもないじゃん。
超ゲットな。
藤子不二雄アナーキー。
DJ ストームじゃない。
DJ ストーム。
プロゴルファーサグじゃないですか。
プロゴルファーサグ。
かっこいいね。
でもゴルファーサグ。
ワイはサグや。
ワイはサグや。
自分で言うんだ。
自分で言うなよっていう。ワイはサグや。
ワイはサグや。
プロゴルファーサグや。サグや。
プロ DJ サグは。
怖いな。
サグや。捕まっちゃうっていう。福島の人暴行して捕まっちゃうっていう。
いや、プロゴルファーサグって思いましたけど、うん、あれアニメってずっと完 関西弁だっけ本編。
関西弁だよ。
関西弁だったんだ、
うん、だからかちょっと無理のある関西弁。
ちょっと無理あるね、
うんうん、なんか最近なんだっけ、なんかのテレビでちょっと特集やってたら見たけど、うん、あれも無茶なアニメだったね、ずいぶん
無茶だよ、あれは
まあこれ話広がんねえからいい
はい、
何の話をどこまでしましたっけ。
パーマンから
サグなんだ
よ。昔そのなんだ戦隊もんではこう後ろの方にいた、
うん、まあそれでまあ DJ になりたかったんですよ、うんうん、で頑張ってなったわけですよ、うん、
なったね、
なったわけですよ、うん、だけどじゃあサグ話サグつながりで、
サグ、いやいいけど、
いいけど、
任せる、任せるよ、ぶん投げる、
任せましょう、イエーイ、
やって、
イエーイ、イエーイ、で、サグ話で言うと、まあサグってほど別にね、こういうのって自慢することじゃないし、
うんうん、
もしかしたらこれ言ったことによって炎上しちゃうかもしれないんですけど、
うん、
まあ。ですね、僕、まあ、中学校1年生の終わりからその DJ 始めたんですけど、うん、当時今みたいにネットで音源がサウンドクラウドでタダでダウンロードできるものがあったりとか、
うん、
もしくはダウンロードでちゃんと買っても1曲150円とかじゃないんですよ、
うんうん、
レコードだから CDJ 以前の話なので、うん、僕が始めたのって、うん、そうなると1枚のレコードって輸入版で1280円だったんですよ、
うん、
で僕の月々のお小遣いっていうのが1500円だったんですね。
1枚毎月1枚しか買えない
から、毎月1枚しか買えないんですよ、
うん、
でだけどしかも僕その当時始めた頃はかなりガシガシのヒップホップの DJ だったので、うん、はいはい、2枚使いってのをしなきゃいけないんですよ。
あ、そうか、
だから2枚、うん、同じレコードは必ず2枚買わないといけないんですよ、うん、最低でも、
うん、
そうすると頭出ちゃうじゃないですか、
うん、
で1500円でどうしよう、
1500円で何とか2枚買わなくちゃいけない、
しかもそれで月にワンタイトルもじゃあ買えないんですよ、
うん、
そんなんで DJ ができるはずないじゃないですか、
うんうん、
せっかくターンテーブルとか揃えたのに、
うん、
だから何とかして金作んないといけないわけですよ。
ああなるほど、
うん、
で別にあのアナログ版1枚買って紙粘土を押し付けてローを流してるとかそういうことではないです
それは新譜じゃないといけなかったの、中古を安く買うとかはなかったの。
中古だ、僕はあの生まれが青森の田舎なので、
うん、
まああったとしても、
うん、
そんなないし、
うん、
あとは中古に関しても例えばヒップホップとかで僕がかけたいような曲っていうのは、うん、割ときちんと値段がついちゃってたりするんですよ、うん、
なるほどね、
やっぱりね、
高めだ、はい、うん、だったりするので、
うん、
しかもブレイクビーツとかなんで、うん、そんな逆に定価より高くなってるぐらいだったりするんですよ、うん、
なるほどな、
やっぱり、
うん、
みんな探してたりするんで、うん、その中で、
うん、
うちの近所の裏山にですね、
うんうん、
まあ、お好きな人がちょっと住んでいて、うん、うちの近所に多分、うん、顔は知らないんですけど、
うん、
その人が毎月大量の裏ビデオを不法投棄してたんですね、
うんうんうんうん、
それを拾ってまいりまして、
うんうん、
で家で、うん、僕が2世帯住宅だったので、
はいはい、
1階と2階に1台ずつこう居場にテレビがあって、はい、ビデオデッキが都合2台あったわけで、
うん、ダビングできるわ
けですよ、ダビングできるわけですよ、
うんうんうん、
でそれをこうガッシュンガッシュン、うん、裏ビデオをダビングしまくりまして、
僕1階2階に持ってきて、僕一時期同業だったことあります
なんだよ裏ビデオ2人とも
で注文表を個人で作成して、
うんうん、完全に業者じゃねえか
で青森県 の、
うん、
中学校中に、うん、こうその注文表を回しまして、う
ん、
でそれで注文取って、
うん、
裏ビデオをバンバン売りまくるって、トレーシー・ローズの藍染京子と一緒にこう2人で絡んでるやつとかを、
うん、
もうあれ多分200本ぐらい、
200本か、1本いくらで売ってたの。
1000
円ってこと20万だ。
20万とか
20万あったら何でも買えるね。
でも結構月に3万ぐらいそれで稼いでいて、うん、これ返上しますかね。
大丈夫じゃん、俺だって裏ビデオ業者、もっと裏ビデオ業者だった話したもんな、
う
ん、
それって、うん、でも親バレは大丈夫だったの。
親バレはもうしないようにもやってましたよ。
でもレコード買うと物が増えていくじゃん、レコードが、うん、
やっぱ親はね、子供の部屋に物が増えるのが怖いですからね、
うん、拾った
そんなわけねえじゃねえか
そんなわけないですよね今。
いやランディ MC なんか怒ってるわけじゃない
親の愛なのかな。
ダビングするときになんかバレたりもしなかったの親。
それはうまくやってました。
うまくやってた、
うん、でもうまくやってたと思ってるのは僕だけだったのかも今思うと。
親はこうもうその話を出すのも怖くて話さなかったのかもしれないし。
いやーどうなんでしょうね。でもそこまでのことしてるとはあんま思ってなかったんじゃないですかね。
まあやってることヤクザですからね
やってることヤクザだね。
だからその、うん、僕の同世代の、
うん、
しかも裏のやつ、うん、五金製の品だったんで、うん、とかってあんま言わない方がいいのか。
裏ビデオでもね、アボ君がやってた頃だから、
セーフのやつ、セーフのやつ。
十何年前それ、14、15年前でしょ。
4、5年前、
14、15年前だったらね、まだね1本5000円ぐらいでさばけたから、もったいないことしたなと俺は思って
まあまあまあまあまあ、あのフィクション、一応フィクションってことにしましょう。
フィクションもう今さら遅いよ。
別にこれフォローはできます
よ。まあフォローできる。
あのドラッグとかね、さばくのはね、うん、あれは人を不幸にするからダメですけど、うん、裏ビデオは誰も不幸になりませんから、
うん、まあでもなんかその青森の田舎の中学生が初めて見た裏ビデオの割と何割かは僕がこう提供してたっていう。
で BGM はアボ君が自分で
入ってるんですよ。オープニングとエンディング
妙に寒いヒップホップと、ヒップホップとかこう BGM で流れ
て勝手に入って。でもそれはやったことないんですけど、うんうん、地元のツタヤ、中学生の時にトラック作るじゃないですか、うんはいはい、そしたら誰かの耳に届けさせたくて、うんうん、ツタヤの、うん、レンタルビデオ の、うん、でのやつを借りてきて、うん、それにこう爪とか、うん、やつところにソロテープペッて貼って、
録音、あ、ダビングできる状態になりますね。
一番最後に、うん、テスト用信号ですみたいな、
うん、ちょっと余白があります
よね。ミーってやつ、ミーみたいな、うん、一番最後の何も入ってないところに、
うん、裏ビデオ、
いや裏ビデオは
意味ないじゃんそれ。裏ビデオ、そこに入れても
ターミネーター見たら最後の裏ビデオ、
あれあれ、え、シワちゃんかみたいな、
意味ないよな、
シワちゃんが妊娠
それただジュニアですから、それはジュニアですから本当に。
そこにそのビデオ、
そこに自分の作った曲を、トラックを、うん、こう赤白のケーブルだけ挿して
入れて
録音して、
気持ち悪
い、誰か聞かねえかなと思って、う
ん、
絵返すっていう。
絵はどうなってんの？
絵はずっと
ノイズなの、ノイズなのに曲だけなるんだ。
そうです、
ちょっとした都市伝説じゃん
呪われるよなそれな。
もう砂嵐なのに音楽だけ流れるの気持ち悪いみたいな。
しかも中3とか高1とかの一番僕がナードコアノイローゼだった頃とかは、うん、その映画のネタで1曲作って最後に入れるとか、
うん、それは面白い。何で作ったのその時？
何言ってる、
ネタは
映画のネタ、
レッドオクトーバーを追えとか、
あーなるほどね、
七福星とか、
グーニーズとか、
グーニーズやってないですね
早く逃げろってスロース
そんな、うん、まあ、青春期そんな感じですよ僕は。
いやなんか嫌な思春期だね
いや完全ルサンチマンですよ。
であれいくつだっけ、 DJ さん本業の DJ さんのところに弟子入りしたの
本業 DJ さんのところに弟子入りしたのが本当その中1の
終わり。中 1？
あ、じゃあもう、ええ、裏ビデオ売りながら弟子入りしてたわけだ。
弟子入りしたから裏ビデオ売らない。
ああそうか、
じゃあごめん、売らされてたわけはないんですよ。
いや分かってる分かってる
お前売れよって
あくまで自由意志
だ、自由意志、自由意志、頑張って DJ をしたいから、うん、早く師匠に追いつきたいから、師匠がかけてるレコードとか、うん、要は最初カバン持ちなわけで、レコードバッグを持つ役はだから、うん、カバン持ちであれして、うん、でしまうのもやるわけですよ、うん、で実はそれ愛情なんですね、
うん、
そう、要はしまってる時にピピッとこうメモる、
盗めと、
そうそうそうそう、うん、誰も教えてくれないんですよ、
うん、
だからそこで盗んで、しかも何をどの順番にかけてるかとかっていうのもそこで入るんで、だから早くそれが欲しいんですよ、でそのつなぎをやってみたいんですよ、ね、
うん、
だからもうとにかく金金ってなってた。
嫌な中学生だね。ってことじゃあれだよね、中学校通いながら、まああれが不登校か、
不登校
学校やってない、同世代の友達はいなかったんだね。もう
同世代の友達いないですね。
で当然部活もやってない。
部活は一応、うん、科学パソコン部っていう部活に席だけ置いてたけど行ってない、
行ってない、
うん、
まあ、話合わないよどうしたって。
合わないよね、そうそうだね、
うん、んなディープなヒップホップ知ってる中1中2なんかとで青森でしょ、うん、いるわけない
もん、いるわけない、
うんうん、
それがね、
いたの、
いるんですな。でまあ自分も始めるのも早かったから、うん、その僕もだから要は同世代で自分が一番うまいとまあ当然思ってるわけですよ、まあ、つうか他にいねえし、
う
ん、だから一人しか出てない大会で一等賞みたいな話だと思って超余裕ぶっこいてたんですね、
う
ん、
自称一等賞みたいな、
自称一等賞ですよ本当に、本当自称アメリカ大統領みたいな感じで、うん、超威張って
た。一人しかいないのに
自称アメリカ大統領
独立国家
自称アメリカ大統領
感じで、ワイがリンカーン、ワイが田舎のリンカーンみたいな感じで、うん、まあいたんですけど、うん、はい、まあいいんですけど、うん、そしたら楽器屋さん主体の、うん、主催の DJ バトルがあったんですよ、
ワイ、うん、が田舎のリンカーン
だいぶタイムラグあったよ。
ずっとぐるぐる何の話なのか。
ワイガヤカロリンターン。はい、どうぞどうぞ。
話す受けて光栄でございます。ミディさんとそういう話がしたかったんですよ。そうそう。で、楽器屋さん主催の行ったんですよ、その DJ 大会に、
はい、
コンテスト見に行ったら、バトルを、
はいはい、
そしたら、自分と同じ年頃のやつが、うん、もうガシガシ、もうスクラッチとかジャグリングとか、うん、もう超ガシガシやってて、うん、しかもネタ使ってるネタも結構渋いところ使ってたりとかして、うん、うわーと思って、うん、で聞いたら同い年で、うん、しかもなんかまあそれは後に分かるんですけど、うん、自分と始めたタイミングもほぼ一緒っていうやつがいて、うん、でそいつと普通だったら仲良くなろうかなと思うんですが、
仲良くなるか、うん、よね、普通に考えたら。
いやもう絶対
ライバル、
ライバル、もうライバル意識が個人的にガーン燃えちゃって、う
ん、相手のレコードにギーって傷つけた
りあのこっそりこうなんか砂糖水とかこぼしたりとかガビガビしたりとかしないですけどしないですけど、そうじゃなくて、うん、もうやばいこれは。でもちょっと冷静に考えて、うん、いやこれは同じ土俵に立っちゃいけないな、うん、と思ったんですよ、
うん、っていうのは何ですか。
いやもうあまりにそいつがうますぎて、
あ、
うん、単純な話、うん、もうとにかくもう自分ができないことしかしないので、
うん、
しかも自分がやりたくてもできなかったようなことしかしないっていう、う
ん、こいつの背中を追っかけても無駄だ
と、無駄だって思って、
うんうん、
こいつにだから同じように、うん、あいつができないことをやらなきゃいけないと思って、うん、で元々その天気のオールナイトとかラジオっ子だったから、小学生の頃とか聞いたりしたから、うん、テクノとかハウスとか四つ打ちも好きだったから、
うん、
よしじゃあちゃんと四つ打ちやろう、
うん、
でしかもジェフミルツとかみたいに3台使ってやってみたりとか、うん、いろんなもっといろんな広いジャンルで、こっちはじゃあ、うん、あっちはスクラッチとかヒップホップっていうのをもう鉄の意思で一本木に通してんだから、
うん、
おしじゃあ俺はちょっと広くやって、
うん、
幅でカバーしないした方がいい、
技ではなく幅だ、
幅だっていうのを思って、あとはプラスなんか彼は多分その DJ のスクラッチの練習とかに相当時間取られてるから、
うん、
その間に例えば打ち込みとか、
うん、
そっちの方のスキルをつけておこうと思って、
うん
うん、やあのいわゆる後のハウス DJ だったりとか、うん、テクノだったりドラムとか、まあ、いろんなのをかける、
うん、
アボカズヒロにつながるきっかけっていうのはその日、
なるほど、
バーンってそこの日受けた衝撃っていうのがでかくて、
うん、
そうなんです。
その彼はまだ何やってるか分かんない。
その彼とは今一緒に暮らしてますね。
あ、その時の彼
な
んだ。
そうです、あの彼は DJ ワンツーっていう、う
ん、あ、ワンツーのことなのか。
そうなんです、
そういうこと
か。同い年の隣町の、青森の隣町のやつ で、うん、一緒に今は一緒に全国ツアー回ってるから、
うん、あ、面白いね、
うん、そうそうそうそう、いろいろ一緒にアゲハで一緒に DJ、うん、したりとか、
うん、やっぱそう仲良くなるまでいろんな葛藤があったわけですよね。そう、あの殴り合いになったり。
いや違うんですよ、逆なんですね。殴り合いとかにならなくて、だから、う
ん、酔った勢いで何か起こったんです
。いや逆にあのきちんと、
うん、
自分の中で僕が納得いくまできちんとしたコミュニケーションを取らないようにしてたんですよ、
うんうん、
だからきちんと話したのってその5年後とかなんです。19年とかなんです
よ。もうお互い、まあ、何回も会ってたの。19
年多分、ね、あの現場とかでは絶対すれ違ってたんですけど、うん、そこで、
うん、
こう中途半端な、僕が中途半端な状況で、うん、なあなあにな付き合いになるよりは、
うん、
あえて離れて独自の自分の路線を熟成させるまでは、
うんうん、
あの立ってたんですね。
うーん、
で中学の頃にある程度僕も、まあ、あの自分にちょっとずつ自信が持てるようになってきて、
うん、
そこであの青森帰った時に一緒にパーティーやろうよっていうので人づてに、うんうん、で友達づてにこうあのコンタクト取ってもらって初めて、うん、
なるほど、
なるほど、
はい、
うん、でやっぱ最初はどうだったの。最初はちょっと他人、まあ他人、当たり前だけど他人行儀だった。
他人行儀、いやあのワンツーの人柄がめちゃくちゃいいやつで、うん、
最初から、うん、あ知ってるよみたいな。
いやそういうんじゃなくて、うん、ああそうそう、名前は知ってるとか、
うん、
なんかあのあ昔あのフリーでレコード屋で配ってたなんかミックス CD だったか持ってるし、
うん、
昔僕が17の時出した自分でこうスッて出したファーストアルバムとか、うん、先輩から聴かせてもらったよって、お前と同い年でトラックちゃんと作ってるやついるよみたいな、
うん、
そんな話とかされて、ああお互いだから、だけどだから言うとそれで17ぐらいの時、17、18の時とかにも軽く多分してたと思うんですけど、
うん、
まあだから接点なかったので多分お互いそうい
う
こともあったのかもしれないですね、もしかしたら。
まあでも割と正攻法な感じ、
うん、そうですね、うん、でまあそっからもう超仲良し
ですね、うん、いいですねそ
れ、うん、相棒って感じで、
そうね、うん、
バブルビーミニーなんかは最初バブルビーが一方的にこう、
うん、
チャットでボケろボケろとネタ振りをしてきて
ちょっと待ってそれ最初じゃないでしょそれ。
いやでもねそれしか記憶ないんだよ俺君と最初に絡み始めた
なんだったの最初ね、
いやなんかだからメッセンジャーで話し始めたのは覚えてんだけど、
うんうんうん、
その時に一方的ななんかネタ振りが来てそれにこうひたすら俺がボケていくっていう、
そうだったかもな、うん、でもなんでメッセンジャーになったんだろう、
だからまあだからメッセンジャーのアドレスはどっから交換してんだろうけど、
うんうん、
仲良くなる予兆が全くなかったからな、多分
接点ないよね、
うん、なんかのイベントで会ってんだけどね多分、
うんうんうん、
まあ、それがもう思い出せない、
エクハドでしょ、エクハドで会ってるんじゃない、
エクハド俺その頃出てます
よ、ないか、うん、じゃあ分かんねえわ、
うん、
なんだろうね、
うん、
謎ですね、
まあ、そんなわけのわからない感じでこう、
うん、
腐れになる場合もあるんですけど、ね、
ありますね、
なんかあの僕自分史語り出すと、
うん、
まあ、いろんなことがありすぎて、うん、多分すげえ長くなっちゃうんで、それはもう ある程度ざっぱさりちょっと置いといて、
うん、
脇に、
うん、
あの、うん、プロ DJ 話にちょっと
グググッと、自称かプロかみたいな、
みたいな話にちょっと、
うん、
あの戻ってもよろしいで、
その前に曲聴きましょうか、
曲聴きましょう、う
ん、
はい、
何聞きます、
何があるんですか、
何があるんですか、
じゃあちょっと選んでいただきたいんですけれども、
はい、
1、まあ僕作るのも一曲一曲天然バラバラなんですよ、
うん、はい、
だから、うん、あの1アイドル、
うん、
アイドル、
うん、
ラッパー、
うん、
3チンポ、
うん、
4寿司、
うん、
5杉の矢、
うん、
6普通のテクノ、
3と4と5はなんとなく想像つくな、
5は胸毛レコードの方です
ね、胸毛レコードの方だよなで4はあれだよな、うん、で3もあれでしょ、
3じゃあチンポでお願いします
チンポでいきましょうか、
佐伯清之助ですね、
うん、そう佐伯さんの、
はい、チンポって書いてある、まあ分かりますね、
リミックスの、はい、あれ正式タイトルがチンポ的、
シーズン1、
シーズン1、
はい、
の和弘アボ、
はい、
リミックス、
はい、聞きましょう、はい、はい、
どうぞ
どうぞ、
はい
はい
はい、はい、チンポ
チンポ、うん、
あれずっとやってんのね、あの佐伯佐伯くんのあのリミックスの企画って。
あれもう終わったでしょ。
終わ
っ、
いやなんかでも月間、うん、
月間でやってる、
月間チンポとか最近なんかつぶやいてるから、あれまだやってんのかなと思って。
まだやってんの
長いね。この間エンプロがリミックス作ってたよ、ついこの間
ついこの間、
うん、
まあでも佐伯さんはまあライフワークがチンポみたいな、まあ
うん、でもリミックスをずっとやり続けるんだ、うん、
この間
長いな。
ツイッター見たら、うん、小室由里さんかな、元 AV の方にこう、うん、なんかちょっとツイッターで絡んでもらって、それをみんなに自慢してました彼らしいな、
ブレないですよ本
当に。高校の時俺ら、うん、俺のことをバカにしてたお前ら、今俺は小室より絡んでもらってるぞざまあみろって言ってましたけど彼らしいっていう。
でもありますよそういうことも、うん、あの DJ とか音楽長くやってると、
うん、なんかこうずっとブラウン管の、ブラウン管って言い方もう古いな、
ブラウン管
テレビの中の人だったりとか、うん、雑誌の中の人だったりとかのと、こうプロ DJ になってから、うん、直でお会いして、うん、感動したお話とか何かありますか。
ありますあります。僕つい 先月に、
う
ん、DJ の仕事で、うん、あるバー
バー
バー、うん、バーに行ったんですよ、うんうん、バーで DJ を、まあ、ずっと、うん、選曲係っていうか、はい、仕事としてやりに行くっていう機会があったんですけど、
はいはい、
そこで元、今あそうか復帰されたから、うん、今も AV 女優なんですけど、笠木忍さんっていう方が
童顔で可愛らしい AV 女優の方
が、うんうんうん、働いてらっしゃって、
うん、店員さんとして、
店員さんとして、はい、働いてらっしゃって、
店員さん、店員さんで、
うん、まあ、AV 女優はもう足洗って店員さんとしてやられて、うん、笠木さんのバーなの。
笠木さんのバーじゃないです。
笠木さんは雇われて
る。雇われてるんですけども、はい、そこでDJ してずっと、うん、これ笠木さんだよなと思って、うん、で僕を呼んでくださったそのお店の店長さんに、あの方は笠木さんですよね、
うん、
って言ったら、うん、いや、うん、そうですよっていう、うん、で笠木さんとは僕もちょっと思い入れが結構ありまして、まあ、高校時代普通に好きだったってのもあるんですけども、うん、高校時代にまあアルバムを作ったんですよ、はい、CDR 自分で手焼きで、うん、わーって作って、
うん、
でそれを流通させるときに、うん、なん かずっと海外憧れとかもあったんで、
うん、
海外でも売ってみたいって思ったんですね、
うんうん、
それでどうすれば売れるんだろうっていろいろ考えたときに、
はい、
逆輸入物の AV ってあるじゃないですか。
ありますね、うん、うちも取り扱ってましたよ
あれって要は日本から輸出して、
うん、そうです、
で戻ってくるっていう形になるじゃないですか。
うん、
だから輸出してる業者がどっかにいるはずなんですよね。
そうですね。
でそれが多分向こうのツタヤみたいな CD とかも置いてるし、
うん、
エロビデオとかも置いてるっていうところに卸のルートがあるはずだと思っていろいろ探してみたんですよ、
うん、
そしたら見つかって浅草にあったんですけど業者が、
うん、
そしたらそこのコンテナに乗っけてあげるよ、カタログに乗っけてあげるよって取り付けまして、
うん、
でやってでそこに行ったんですよ。
えらいアクティブなこと
で和弘アボだから、
うん、
たらカタログで笠木忍の隣だったんですよ。
あれじゃあ俺そのカタログ見たことあるはずうん、時期的にもそうね、俺裏ビデオ業者だったら13、4年前だから
2000年とか、
うん、
うん、
時期的には合ってんだよな、うん、見てるかもしんない。
そうそう、それで浜崎あゆみとかの CD とか、要は J-POP の CD も一緒に輸出してるっていうようなところの業者さんで、
うん、
そこに乗っけてもらって、うん、でずっとで笠木さんもファンだったから、うん、もうすんごい嬉しくて、う
ん、なんかお話しました？
しました。
したらやっぱり最初はお世話になってはおりますみたいな感じ
でも普通にファンですで、あでも本当そういう、ね、方がいて、
うん、
こういうところで一緒にお仕事できるっていうのも、
うん、
本当なんかこう向こうからも本当に幸せです、光栄ですって言われて、いやそっち、いやこちらこそですよみたいな、すげえ、うん、いい方ですねっていう感じですよ。
いやありがたい話ですよね本当に、
うん
うん、なるほど
なるほど。
笠木静子さん
って話が戻ってそのプロ自称 DJ の話、うん、さっきちょっと振りましたけども、
うん、今ちょっとボケたのスルーされちゃったけどいいや、うん、いや笠木静子って言って
ああそうか、
わてほんまに余裕
拾えなかった、
おっさんおっさん
おっさんおっさん、これなんぼ、
はい、
はい、
でなんだっけ、
例えば、うん、じゃあ兼業農家の人は農業のプロじゃないかっていうと多分プロですよ。
プロですね、
うん、
それはもうだって生活費を稼いでるわけですから、うん、兼業でも、うん、兼業でもその生活費を稼ぐためにやられてるわけですからね。
だけど DJ だと、
うん、
メインで会社員やってると、
うん、
あんまプロって
そこは難しいところですよね。さっきの話に戻れば知名度の問題になってくると思うんですよ。
一番のしのぎなんですよプロっていうのは、
うんうん、
でもそこもきちんとプロと、うん、あの認めて敬意を払える世の中できたら本当はそれがいいんじゃないのかなと思ってて、
うん
まあ、例えばあとは例えば料理人に例えたときに、
はい、
DJ でプロになるっていうのは、
うん、
誰もが一流料理人にならないとプロじゃない錯覚をしているじゃないですか、
うん、
と僕は感じているんですけれども、うんうんうん、
まあ自称が外れるのは一流ですよね、
まあ、テクがないといけないとかそういうこと、うん、うまくないととか、
いや、うまい下手とちょっとまた関係、うん、ちょっと違って、うん、まあだからメディアに出るか出ないかとかあるんですけど、うん、でもまあ言うたらば誰もが金満腹を目指す必要は多分ないと僕は思っていて、
う
ん
うん、もちろんそうですね、
あ、町の定食屋さんだって立派なプロだし、
ね、
あとはそのローカルな定食屋さんでも、
うん、
いや俺は別にそんなね高いところよりも別にそこのどこどこホテルの、
うん、
あのレストランよりもいやここのやつおいちゃんの方が絶対うまいと思うんだよねっていう、
うん
う
ん、
こうあのローカルのこうカリスマ定食屋さんとかいるじゃないですか、うんうん
はい、
結構僕目指してるのってそこ で、
うんうん、
でそこではほらカツ丼も出すしカレーも出すし、
うん、
ラーメンも出すし、
うん
ねまあ、お酒も出して飲み屋っぽい営業もするかもしれないけれども、
うん、
でもこだわりを持って別にやっていて、
うん、
クオリティにこう自信責任を持ってやっていればそれはプロだし、
うん、
そこはリスペクトの対象に僕はなると思ってですね、
うんうん、
だ僕の中の DJ のスタンスっていうのは割とそこなんですよ、うん、
なるほど、うん、オールマイティに庶民的な、
そうだから街の、うん、そうですね定食屋さんみたいに、
うん、でもまあ実質もう川越シェフになってるけどね、
いやでも心は必ずその心は絶対忘れちゃいけない、
うん、
金満腹になるわけではない、
うん、青木の中でやっぱ一流の料理人ってのは金満腹なんだね、
そこで
川越シェフっていうの今スルーされて
る、金満腹
どうしても金満腹
戻ったから
このレコードかっこいいよみたいな、
金満腹に当てはまる DJ って誰じゃ
ごめんなさいね、
逆に、
ね、音量の調整が難しい感じになっちゃいましたけど、なかなか、
うん、
金満だからまあ周富徳でもまあ金満
腹、いやだから、ね、今の現存する DJ 活躍されてる DJ の中で金満腹で当たる人って誰、
ケオリさんとかじゃないですかね、
ケオリさん金満腹なんだあそうなんだ、
うん、
なるほど、
まあ、
なるほど、
あでも男女のあれが入っちゃうとまたちょっと変わってくるかもしれないですけどね、
金満腹 DJ ホンダとかね、
本田さんちょっと多分違うと僕は思いますね、だから今そういう人って少なくなったんですよ、バラエティ番組に DJ があんま出なくなったから、
そうですね、
内田さんとかが多分金満腹的な感じ、
ね、ああなるほど、確かにそうですね、 DJ としての顔よりバラエティタレントというか、まあ、タレントさん的な顔の方が目立ってる感はありますよね、
うん、川越シェフもまあそういうことなんじゃないですか、
川越シェフはあれは何なんですか、僕も知らないんですけど、ね、いつもテレビで見ますけど、
まあ、イケメンだっていうのはあるじゃないですか、
イケメンですかあれ、
イケメンに入らないあの人は、
イケメンってことになってますけど、
うん、イケメンでかつそのシェフをするから人気になるっていうのはあるじゃないですか、
イケメンってことになってますけど、イケメンですか
いやイケメンでしょう、でもあの人は、
うん、
まあ、だからあとは一流でやっぱきちんとやってるってやっぱり人っていうのは多分料理とかに例えると本当ソムリエとかのコンテストで向こうできちんとガッツリやって、
う
ん、
あ、はいはい、ありますね、うん、そういう方も
でもう、うん、固く、
うん、
己の道を貫いてる方とかっていうのはやっぱりそういうのですごい、それもリスペクト対象になるんだけれども、
うん、
しそれは本当に僕も本当に尊敬してるし周りで一緒にやってる DJ っていうのはそういう人が多いんですけれども、
うんうん、アーボ君が目指すところは違う
と、ちょっと違います、うん、違うというか、
うん、
アンチテーゼですねある種の、
うん、
だからそういう風な人だって DJ としてやっていけるってもよくない、だから、
うん、
でそれって誰か一人やっていけてる人がモデルケースがなければ
こう、そうですね、そうもちろん
若い子はそこを目指そうと思わないじゃないですか、
うん、
でも本当は誰もが豪邸に住みたいわけはなかったりするわけですよ、
それはそうですね、
うん、だ音楽で食ってくって言ったってみんなが小室哲哉になる必要はないわけで、
ないわけで、
じゃあ音楽で食えるっていうと、うん、まあ、ミリーさんだって
一応食ってますからね、
はい、でも本当に音楽が好きで音楽で食っていきたいっ ていう風な気持ちが強いんだったら、だから自分はただ豪邸に行ったら音楽で食いっていくってことにも、例えば豪邸に住みたいんだったら、うん、そこでサクセス方法をいろいろ考えなければいけなかったりとか。
僕は料理に行ったらホットドッグの屋台みたいなもんですから。
でもいやめちゃめちゃ辛いやつなんですよ。
でもファンがいるわけですよ
一応。
そうそうそうそう、いやそういう風なのよくて、で、うん、それで例えば、うん、それでこう豪邸に住んでるから偉くて、じゃあその人が偉くないのかって言ったら、そんなこと絶対ないんですよ。
それはそうですよ、
うんうん、そういう風なことをに気づいてくれると、うん、で若い子とかもなんか音楽を目指す時のちょ肩の荷がちょっと軽くなったりもするんじゃないのかなって、
うん、あのまあ、確かに今アボ君が言った通りなんですよ、ね、うんうん、でまあ、うん、確か食っていくのは簡単なんですよ割と実は、
うんうん、
簡単ではないか、簡単ではないけども、
あの、
うん、
方法を、うん、あと DIY ができるかどうかって多分すげえ大事なんですよ、そうなってくると、
うんうん、
だから誰かにフックアップしてもらうのを待っていたりとか、
うん、
そういう風な若い子は多分そういうのでは食って、逆に食っていけないんですよ、うん、
いつまでたっても目が出ない、
うん、
目が出ない虫ですよ、
目が出ない虫、
目が出ない、目が出ない、
でも目は割と、ね、出すもんだったりとか、そ
う
そ
う
そ
う、自分から売り込んだりとかね、あともう俺みたいにもガンガン CD 作ってリリースを続けてって、
うん、
で固定客増やしていくっていう手もあるし、作る側だったら ね、うん、ね、 DJ だったらどんどんブッキングもらって、
自分で目を出して
営業もあるとかね、
自分で目を出して自分で買って自分で売れと、
うん、
いうことね。
あとギャラがいくら欲しいんですけどって言った時に、いくらが出せませんって言われたら、うん、じゃあミックス CD 作っていくんで、うん、物販してもいいですかとか、うん、そういうところの交渉がちゃんと自分でできるかとか、
そうですね、
うん、
そういうふうなこと、あとは、
うん、
じゃあ、いくらいくら、じゃあベースでいくらいくらくださいと、
うん、
でそあとはじゃあ人は呼ぶんで、
うん、
そしたらオーガナイザーさんの負担にならないように、
うん、
エントランスがいくらだったら、
うん、
ゲストリスト、僕のゲストで入った人に一、
うん、
人につきバックをいくらくださいとか、
うん、
そういう交渉の仕方っていろんなの本当は実はあるんですよ。でもそれを知らなくて、
うん、
早く有名になって、うん、俺はいくらの人だからっつって黙っててもそれを、ね、
それは結局ファンタジーでしかないわけですよ。
そうそうそうそう、
音楽はファンタジーです、うん、もちろん音楽はファンタジーを具現化するためにあるもんなんですけども、うん、音楽で飯を食っていくってことはもう生臭いもんですからね、
本当です。
とにかく頭を使わないと、まあ、でも仕事っていう風に見たら全部そうだね、
うん、仕事はね、生臭いもんなんです、
うん、
頭使ってどうしたらお金になるかなって考えて、
そうそうそう、それはたまたま音楽だっただけであって、うん、例えばそのプログラマーだってもそうですよ。
そうですね、
何かシステムを作るとかでもそういう話になるし、
うん
うん
うん、
あとはもう DJ で呼ばれてきてるから DJ 様だと思ってるやつは本当ダメ。じゃあ自分がやっていくためにはまずお店が儲かんないといけないじゃないですか、
う
ん、
それはそうですね。
でそうしてないとどんどんどんどんそのシーン全体が痩せていっちゃって、
うん、
自分がやる場所がなくなってくるんだから、それは自分の首絞めることになるんで、だからどうすればじゃあお店を儲けさせてあげられるかなっていうところも考えるし、
うんうん、
あとはお金いただくにあたっても、
うん、
双方にとって、
うん、
向こうが 赤切ってまであれしようとしてたら、
うん
うん、一緒になって、
うん、
そうしなくても、
うん、
こう捻出できるの方法を考えてあげるとか、
うん、すごいこう基本的なことですね、うん、みんな助け合わないとシーンっていうのは広がっていかないんですよね。
そうなんですよ、うん、そういうふうなことを考え、うん、だって例えばじゃあ飲むやつを気を利かして飲むやつちょっと連れてくるとか、
うん、
そういうふうなことっていう細かいところっていうのは本当に重要なんだけれども、
うん、
でもそこに気づいてる10代とか20代の子はまだまだ、まあ、
少ない。まあ彼らはまだファンタジーとして見てる子の方が多いと思います、
うん
うん、で現実的な視点を持った子だったらアボ君みたいにもうそれこそ中学生ぐらいの時からどっかに弟子入りするとか、
うん
うん、してると思いますよ、すでに、
はい
はい
はい、
ということでですね、
そろそろまとめますか。
そろそろ、はい、まとめの時間になってきましたが、
はい、
まあ、その青さん DJ 歴としては何年目？
今年で14年目。
14年、
長いですよ、
まだまだ続けますよね、
まだ続けますね、
まだまだ
多分死ぬまで、多分
死ぬまで、
いやいや絶対死ぬまで行くと思います。
回してる途中に死ぬのが一番最高ですよね、
うん、まあそうです。まあでも店に迷惑かかりますからね。
あ、そうか、
死ぬと
裏ビデオダビングしてる途中で知りたくないですね。
それは嫌ですね。
だからその死体とか残んなければいいですよね、僕がこう回してる途中に、
うん、
こうだんだん僕の体がこう半透明とかにこう
消えていく、
不思議だ、不思議だ、鈍い光にこう、
なんでその80年代のハリウッド映画
みた
いな、
バック・トゥ・ザ・フューチャーのね、過去が曲がったから消えていくみたいな感じだよね。
あれっつってパッて振り返ったら DJ ブースに僕のメガネと帽子だけがこう
煙が残ってる、
落ちてるって言って、
なんとか先生の次回再来ご期待くださいって、
まあアボ君はそうなるだろうな最後な、うん、
なってるのが半
透明になって消えてく、
まあ僕の中での理想の死に方、うん、
なるほどね、
ですね、
はい、
なるほど。
わかりました。
そういうわけで、わかりました。今回は。
わかりました。はい。
れっきとしたプロ DJ であります。
プロ DJ ですよ。自称じゃないですよ。
自称じゃないですよ。
本物の。自称じゃないです
よ。ちゃんとこれで生活している、アボ、和弘アボさん。
和弘さん。
に、はい、来て、はい、いただきました。はい。はい、曲って書けます
ありますか、まあ、僕は、今回は。
じゃあ、ちょっとミディの方で。あ、はい、頼まれてるのが一曲ありますね。はい、例の DJ シャラスネッカー。
うん。
モブスカット東京のオーナーさんの、
はい、
DJ シラスネッカーの、現在発売中の、ニュー EP、うん、ハリケーンミキサー EP から、クライシス、
はい、 はい、ということで聞いていただきましたのは、
クライシス、初音ミクですね、
うん、
変なことありますね、あの外人
ね。
はい、
暗いシスというか、あれ、ひらがな、日本語なんです
か。暗いがね、ひらがなってね、シスがね、うん、死ぬの死に、カタカナのスっていう、なんか嫌な、
何なんでしょうかね。
まあね、外人にはそれはクールに見えるんじゃないですか、
ね、外人のセンスはよくわからないですね。はい、それでは告知の方をですね、
はい、あ、僕何か告知ありましたら、
はい、まあ、DJ は相変わらずたくさんやらせていただいてるんで、
はい、
配信が24日だとすると、はい、6月の28日に、はい、まずこれあの夜の7時から、秋葉原もぐらで、
はい、
秋さん、はい、平日秋さんというパーティーがありまして、大体僕オープンでいつもやっております、
は
い、
秋葉原三丁目大変盛り上がるパーティーです、
はい、うん、そして、7月入りまたぎ入りまして、月またぎまして、
はい、
神田のエクストラベルトというあのバーで、
はい、
夕方の3時4時から、
はい、ですね、
ディーパというあのハウスのパーティーに、うん、あのゲストで呼んでいただきまして、
はい、
そこで DJ をします。一緒に回すのが秋葉原、秋葉原重工っていう結構人気あるあの、はい、テクノのパーティーで回してる泉幸喜さんという方と、僕がダブルゲストで、うん、回します。
はい、
で7月の14日に、
はい、
渋谷のウームで、はい、昼からささくれフェスという、
ささくれフェス、
はい、
これは何のイベント、
フェスなんですけど、まあ、これは、ヒップホップ中心のオールジャンルの、はい、今要はダンスミュージック業界で、
うん、
だったりとか、まあ、もっと広いかな、音楽とかアートとかも含めて、
うん
うん、とにかくささくれてるやつを集めたフェス、
うん
うんうん、
なるほど
ね、
うん、フェスということは会場的には、
会場的にはだからあのウームなので、うん、まあ、大箱を4フロア使って、
すごいですね、
あの盛大にやろう
という、本当のお祭りですね、
本当のお祭りです、うん、マッサージとかも結構入るみたいで、うん、
テキサスチェンソーフェスティバルです。余計なこと言って
そう、でこれはあの本当に出てる人が見ると、うん、うわ、この人も出んの、この人も出んの、
あ、そんな感じなん
だ。僕が今こう読み上げていくと、うん、キリがない感じになっちゃうので、こちらはちょっとウェブの方で、う
ん、ググってください、
はいはい、調べていただいた
公式ウェブがあるんですね、
はいはい、公式ウェブがちゃんとすげえいいやつがありますので、はい、そちらの方ちょっと見てください。
ファンの方、はい、ぜひ。
そしてその翌日、こちらも同じ、渋谷の方で、
はい、
あのアトラスという最近できたクラブの結構大きいところで、
はい、
まあ、高野真子さん、 DJ ジェットバロンさんたちと一緒に、お昼からパーティーをします、
うん、はい、
はい、あとは、僕の一応あのレギュラーになっている、
はい、
代官山エアーであの平日木曜日の深夜にやっている、
はい、
ドーナツという
ドーナツ、
はい、パーティーがありまして、
はいはい、
まあ、こちらも26日にございます。あとさ、いけない、忘れてた、あともう一つ僕がレギュラーでやっている、
はい、
第一木曜日に、
はい、
やっているんで、
第一木曜、
はい、7月の5日に新宿オトで、
はい、
うなくんっていう、まあ、あの DJ のことを一緒にやっている、
はい、
アフターセブンという、まあ、文字通り平日のアフターセブン、
うん、
夜の7時ぐらいから
会社帰りにぜひみたいな、
いっぱいやる感じで集まろうよっていうのを新宿のオトでやっておりますので、こちらもぜひぜひいらっしゃってください。
なるほど、日頃の仕事のうさばらし、
うさばらし、
いや本当そうです、晴れと毛の、晴れの方なんで、
晴れですね、
はい、
はい、じゃあバブルビー、はい、なんか告知は、
ですね、7月29日、
はい、
こちらまだ詳細未定なところあるんですけども、うん、高円寺のレイドギグが2周年ということで、
はい、
イベントに、バブルビーフューチャリング炎上寺のライブで、お呼ばれいたしまして、
はい、
やってきます。共演は桃高さんだったりとかですね、はい、他いくつか あのアーティストの方に声をかけているということで、まだ未定なんですけども、
はい、
また決まり次第ここでお伝えしていこうかと思います。
はい、
29日です。
はい、
はい、
ムディの方からですね、もうそろそろ1ヶ月後に迫ってます、8月5日、ハーコーの日、
うん、
渋谷のですね、天寺口という箱で毎年行われております、はい、デイ・オブ・ハードコア、2012になります、今年は、
うん、
7回目ですね、デイ・オブ・ハードコアも。
結構やってますね。
はい、
うん、
今回もですね、海外の DJ たくさん来ます、
はい、
またぎゅうぎゅう詰めになるんでしょうか、分かりませんけども、
うんうん、
大変盛り上がるお祭りですので、8月5日、ぜひ予定を空けておいてくださいなと。はい
ということで、
はい、
はい、これ超えますか、第33回ですけども、
今回は、ビビる大木さんをお招きして、
お送りいたしましたが、
イエーイ
今って顔されてはい、
はい、
和弘アボさんを お迎えして
お迎えしましたけどね、
ディープな DJ バラ
シ、この方は全然自称じゃないですからね、
この人は本物のプロの DJ の方、
ですからね、
はい、 まあ、アボさんに興味持った方は、うん、ぜひアボさんツイッターやられてますよね。
ツイッターやってます、
はい、アボラボ、
はい、アボラボアットマークアボラボ ABOLABO で、
はい、ぜひ、はい、興味があったらフォローしてあげてくださいなという感じで、これ第33回、
う
ん、こんなところでしょうか、
はいはい、
ありがとうございました。
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 それではまた次回。